時刻は6時になりました。今週も始まりました男塾20代企業応援プロジェクトの時間です。この番組はサラリーマンではない働き方を考えたい、自由なライフスタイルを実現したい、人生を変えていきたいなど、自分の人生をより豊かにしたい20代の方のためのラジオ番組です。この番組では20代で起業している方々をゲストにお招きし、どのようにして脱サラ、そして独立起業したのか、最初に何から始めたのか、どんな失敗をしてきたか、どんなビジネスモデルなのか、そういったものを洗いざらい聞き出す番組です。お相手は株式会社 T ブレイン代表取締役、男塾塾長の武田博人、男塾リーダーの佐々木雄介がお届けいたします。この番組は株式会社 T ブレイン男塾の協力でお送りいたします。毎月サラリーマン以外の働き方を考える勉強会を大阪で行っています。日時等の詳細は t-brn.com をご覧ください。はい、ということで今日のゲストをご紹介していきたいと思います。はい、ゲスト初めてなんですよ。これ2回目なので、番組がそもそも
で、番組は2回目でゲスト呼ぶのが今回
初めてで、はい、まあ、この1回目はぜひこの人と思いまして僕から熱いオファーをさせていただきました。
ありがとうございます。
はい、簡単に紹介させていただきます。株式会社ロック代表取締役、行政書士オフィス兄さん代表の坂本翔さんです。よろしくお願いします。
お願いします。
いや、本が売れまくってるということで
そんなですけどね。
いやいやいやいや、なんかまあ2年ぐらいの付き合いをさせていただいててね。
そうですね、
どんどんどんどんなんかやってはるから、ちょっといい刺激をいつもいただきながら拝見しております。いや、あの Facebook を最強の営業ツールに変える本という本を出版されてもう1年ぐらいですかね。
そうですね、ちょうど1年経ったぐらいですかね。
いやー、ガンガン売れてるそうで、アマゾンランキングでは20回以上の1位を獲得。
それもね、アマゾンって教えてくれないんですよ、1位取ったの。
あ、なので
見に行った時しか知らなくて、僕自分で。
はいはいはい、アマゾンのサイトに行って、
アマゾンに行って自分何位やろなってこう見た時しか知らなくて、はいはい、それでまあ20回以上あったんで、まあ多分だから見てない時入れたら、はははは、まあ、そもそも1時間ごとに変わるんですよ、ランキングは。なのでまあ、
そういうことね。
1時間1位取ったのが、まあ20回以上見た時であったんで、見てない時入れるともうちょっとあるとは思うんですけど、なんでこういうこう、ちょっとアバウトな書き方にしてるんですけど。
いや、ただもう1万部ぐらい流通してあって、で、海外でも4カ国ぐらいで。
え、3カ国ですか？ 3 カ国。香港、台湾、マレーシア。
いやー、すごいですね。今後どうなることやら。今日はですね、まあ、そういう本は、ま、いいとして。実際何しとんねんという話を、ね、掘り葉掘り聞きたいなと思っておりまして、はい、こういった話って、やっぱりこれから起業したい人とか、まあ、起業したらどうなるんだろうって不安に、ね、な方に対しては、すごくやっぱり、いい価値のある情報じゃないのかなと思ってまして、そんな辺をですね、詳しく聞いて、はい、いけたらなと思っております。
はい、お願いします。
はい、で、実際は何されてるんでしょうか。
まあ、ロックとしては、はい、まあ、もともとが SNS の企業の SNS、 お店とか企業とかの SNS を活用支援するような集客をして代行したりとか、その担当者にコンサルをしたりとか、そういう SNS の集客を支援するような会社としてスタートしたんですけど、うん、今はもうそれに付随して、こういろいろね、やっぱりウェブの制作だったりとか、まあ他の SNS 以外の広告だったりとか、そういうところもまあ業務として出てきて、まあ今もうその辺全般やってるみたいな感じになってますけど。
それは3年前に起業されたんでしたっけ？
そうですね。
いくつの時ですか？
23。
ってことは今26歳。
26です。今月27になりますね。26と7って全然違いますね。
いやいや、
いやいや。いやいや、なんか26ってまだ20代って感じするんですけど、なんか27ってもう30やな。
あ、そう。俺もうすぐ36歳なん
です。いや、それ本当見えないっす。
そうか、23歳の時に。なんかあれですか、お勤めに一度なられたとかあったんですか？
いや、そもそも高卒でバンドずっとやってたんですよね。食べていこうと思って二十歳ぐらいのバンドやってたんで、でその時本当フリーターでコンビニで夜勤とかしながらバンドしてみたいな生活、二十歳ぐらいまでやってて、でそのバンドが解散ってなっちゃったんで、
はい、
で何しよっかなと思ったら勉強したくて、 っていうのがすごい変わってるって言われるんですけど、勉強したかったんで、当時二十歳とかだったんで、周りが大学2年とかで、でも周りの大学生見てるとこう、ね、なんか、大学行って何なんやろみたいなのがちょっとあって、で、大学行く気にはなれなくて、ね、勉強って言ったら何かなと思って、なも資格しかないかと思って、で、行政書士にいろいろ調べてて行き着いたって感じですね。
なんでそもそもまた行政書士に行き着いたんですか？興味があったんですか？
いや、全然です。しか、大体受験資格があったんですよね。他の資格って。まあ、その受験資格がない、その、例えば簿記とか、そういうの取ってもなって。
あ、じゃあその中で仕事につながりそうなのは、仕事になりそうな唯一行政書士
業だったと。受験資格がないやつでってなってくると、うん、行政書士だったんですね。
でもやっぱ面白いのが行政書士業をしてるイメージが全くなくて。
そうですね、う
ん、実際はどうなんですか？
実際今はしてないです。ほとんど
ほぼしてない。
まあ、でもやっぱ紹介でやっぱホームページも公開してるし、はい、一応肩書きも行政書士ってあるし、紹介ではまあちょこちょこ回ってはくるんですけど、はいはい、まあ、でも僕がもう役所に動いてみたいなことはもうないですね。
じゃあ23歳の時に行政書士の資格を取られて。
そうですね、22で取ってで1年間、まあ開業にやっぱお金かかったんで、はい、まあ、そのお金を貯める期間が1年置いて。
それはどっかに就職されたんですか？
いや、もうずっとバイトしました
。バイトして、じゃあ社会人というかそのビジネスマンとしての経験はゼロ。
ゼロ
で、とりあえず開業しようみたいな。
そうですね、
やっぱ変わってますね。
めっちゃ褒め言葉ですよそれ、ね、う
ん、そこに不安とかなかったんですか？
いや、不安よりやりたいの方が強かったですね。
なんかあえて、おっと電話がかかってます。はい。あえてなんかこう上げるとしたらどんな不安がありますか？
不安
ありますか？
開業した時の不安。そうですね。なんだろうな。でもお金はやっぱり不安の一個でしたね。うん。うん、それぐらいかな。なんか。本当に不安っていう不安は感じた覚えがないですね。
最初から順調にこう収入というか売り上げを立てれたんですか？うん、
いや、でもそれは全然ですよ。うん、そうですね、全然。まあでも最初こうビギナーズラックっていうんですか、なんかこう最初開業したからやっぱりこう仕事振ったるわみたいなのが先輩から落ちてきたりとか、こうそういうのは行政書士として何個かだから最初は結構してたんですよ。半年ぐらいは、うん、もう行政書士だけで車庫証明、それこそ1日警察署5件回ったりとか、建設業関連のことやったりとか、結構最初半年ぐらいは行政書士のことを結構してましたけどね、うん、それはもう先輩から譲ってもらった仕事とか、そんなんでした、ほぼ。
それはどうやって最初の仕事は取られたんですか？
最初はだから、まあ、その紹介だったんですけど、まあ、その先輩 との人脈っていうのは、まあ今思うと作りに行ってたなっていうのはありますね。
開業してから。
開業前から。
開業前から。それは開業見越して、
見越してやるの分かってたんで
始めていった。
そうそうそう、もう僕でもまだ開業前の人間でも行けそうな交流会みたいなのとか、セミナーみたいなのに探してで行ってましたね。そのお金貯めてた1年間の間に結構行きまくってましたね。は
いはいはい。結構ね、開業してから顧客獲得とかお客さんに悩む人って多いじゃないですか。
うん、
何が違うと思いますか？
おー、まあでもどうなんだろう、まあ、結局もうこれ極論、いきなり極論かもしれないですけど、はい、なんかもう気持ちかなっていうのは思ってますね。
気持ちですよね。
本当そこですじゃないですか。
気合ですよね。
うん、仕事取ろうと思ったらね、もう勝手にアンテナ張るはずだし、この人仕事持ってそうだなとか、例えばその忙しそうな人にちょっと手伝わせてもらえませんかとかって言ったりとか、うん、なんかそういう全てがこう僕はクリアできると思うんですけどね、気持ちがあれば。
小次郎はそれを男塾で教えているんですけど、
はいはい
はい、どういうことをこう大事にしろって言ってるんですか？
え、もう行動です。一緒ですね。もう行動してない、いや、動けない人が多いので、
うん、
いや、まず行動をして、そしたら課題が出てくるので、で、それを相談して、アドバイス受けて、それをまた行動みたいな。
うんうんうん、
もうその繰り返しですね。
はいはい、
仕事は全部そんな感じかなと。
じゃあ、開業したらとりあえず人に会えということですよね。
そうですね。それは間違いないですね。うん、
そうかそうか、そうやってまあ仕事を少しずつ増やしていったですね。
そうですね。まあでもやっぱりその会いに行く前の段階として何かこう色決めとくっていうのは、
うん、
すごい大事かなと思います。あ、僕は若いで売るって決めてたんで。
青色で売ってますもんね。
あ、まあそれも色もそういうの
若さっていうのを武器に。
そうですね、
うんうんうん、
一応兵庫県では一番若い行政書士だったんですね、まあ、今も多分まだそうだと思いますけど。
ええー、そうなんですか。
そうですね。なんでそれを、うん、売りにしてましたね。最初名刺渡す時とかも。
え、今もまだ若いよ。結構じゃあ年齢層が高めなんですね。
だいぶ高い。修行はやっぱり。
まあしかも開業する人はなかなかね。
そうですね。いないですね。試験受かるだけ受かってもなかなか会に登録しない、お金払って登録しないとバッジはもらえないので、なんかそこまでする人がいないですかね。試験持ってても。
でもね、多くの人はまずどっかで修行しようってなるじゃないですか。
あ、なりますね。
ね。特にまあ、ね、資格を持っている方とかだと、はいはいはい、そういうね、司法書士の会社さんに入って、修行しようと、
うん
うん。それいらないですか？
いや、できるならやればいいんじゃないですかと思いますけど。まあ、
好きにしなさい
そうですね。
どっちでもできるってことですね。
ただ行政書士だけに関して言うと、求人がないですね、ほぼ。
あ、そうなんですね。
一人でできる仕事だし、あんまりこう、はい、まあ、よっぽど、まあ、僕、これは神戸だったんで、はい、大阪とか東京行けばまだ、求人あったんだと思うんですけど、はいはい、もうまあ一応ちょっと見た時はあったんですよ。こう行政書士事務所でどんなもんかなと思って求人を、まあ、でもなかったんで、どうせ独立するつもりだったらね、そんな別にそんな変に細かくステップ踏む必要ないかなと思って、
ですぐにでもね始めはって、行政書士業からそのコンサルティング、
うんうん、
制作業とかにこう移られたんですか？はいはい、
そのきっかけがまあ一応僕の中ではあって、それがその今度武田さんにも出てもらう修行ライブ、
はい、
修行音楽ライブっていうイベントを1年1回やってるのがまあ今年5年目で5回目やるんですけど、はい、まあ、その1回目が僕開業直前にやったんですよね、
うんうん、
でそこで100人以上来てくれて、
はい、
それがきっかけっちゃきっかけです。その、Facebook の集客を教えてとか言われ始めたのが、その、100人集めたのは Facebook だけで集めたんで、当時だからお金なくって、
はい、
Facebook しか使うのはなかったからなんですけど、はいはいはい、まあ、蓋開けてみると100人以上来てくれて、それが結果、広告費かけずにそれぐらいの人間が有料のその、イベントに来てくれたっていうのがきっかけで、それをこう、Facebook とかで発信してると、うちのコミュニティでそれ喋ってくれとかって言われ始めて、で講演依頼やらコンサルの依頼やらって来始めてっていう感じですね。で行政書士としてスタートしたんだけど、そういう面の仕事が多くなってきたんで、もう会社作ったっていう
そうなんですね。やっぱりでも好きなことをビジネスに絡めるっていうのがめちゃくちゃ重要ですね。いや、
それ重要ですね。もう それこそだから気持ちの乗り方が全然多分
違いますもんね。
違うんで
僕も海外旅行が好き
で、ね、はいはいはい、
でグアム研修っていうのを男塾でやるんですよ、はい、これがめちゃくちゃ人気で、
うん、
あのリピート率ね、前回、まあ、この3月、この3月も行くんですけど、リピート率 100% なんですよ、前回12月に行ったんですけど、はい、それは僕が好きでやってることやから、はい、多分リピート率っていうか満足度が高いんですよね、うん、でそれって仕事になっていくじゃないですか、
はい、
その感覚欲しいですよね。
そうですね、
やっぱ好きなことをどうビジネスに絡めるかっていうのが、そうするとなんか仕事もめちゃくちゃ楽しくなりますしね、
うんうんうん、そうですね、
だから自分が本当に何が好きかっていうのは常日頃からこう考えておくといいですよね。
それはありますね。
じゃあ実際に今、いくつか事業を行われているような感じですよね、
はい、
一番の収益はどこなんですか？
今はもうそのウェブの制作、そのランニングページって言われるような、ウェブの制作とその後の広告運用、
うんうんうん、
結局ウェブって掘ってても集客ができないので、はい、それを広告運用するっていうところまで、集客をしてあげるっていうところまでを、まあ一応ビジネスとしてしてるんですけど、それがまあ一番メインですかね、今その収益的には。
実際にはでも坂本さんは作らないじゃないですか。
そうですね、
それはデザイナーさんを雇われて、
そうですね、う
んうん、なのでおそらくこう、まあ、ビジネスってね、こう人を、まあ、何をまず仕入れて何を販売して何を提供するかだと思うんですね、
うんうんうん、
だから仕入れるものっていうのをおそらく坂本さんの場合はデザイナーさんを仕入れあったんですね、うんうん、自分ができないから、
はい、
だから自分のできる範囲外のことでもいくらでもこう事業にしていけるとですね、 だからその仕入れっていうのを、まあ、デザイナー、うちもデザイナーをね、仕入れって言ったら言葉悪いからね仕入れしたとは思ってないし言いたくもないけど、でもこの仕入れ販売提供っていう3ステップにすると仕入れをデザイナーにして、うん、ってことは武器が一つ増えてね、そういった制作業とかもできるようになりますしね、
うん、
じゃあ坂本さんはそこでコンサルティングなんかもしてしまうということですか。
そうですね、だ、ま、僕の理論では一応あの SNS の広告とか投稿を含めその、ま、全部こうフロント商品まず売るものだと思ってるの で、
はい、
そうですね、そのちゃんとファネル設計してフロント商品がちゃんとなできてないと、
はい、
バックエンドまずね把握してフロントがそれの色が入ったフロントちゃんと売れるような、
はい、
フロントができてないと LP も作れないの で、
そうです、ね、
SNS に誰に広告で言えばいいか分かんないので、
はい、
そこがまずできてない人はもう僕がそこからセミナーの設計とかから入ってコンサルしてで LP 作って集客までしてっていうところまでを今、
はい、うんうんうん、おそらく今フロントならバックなら何の話かわからないと思いますけど、フロントっていうのは一応入り口の商品ですよね。
そうです
ね、買いやすく、まあ、関係性を初めて築くときに例えば、うん、分かりやすい例で言うと何がありますか。フロント商品って
何ですかね。
なんかこう例えばあれですね、ジムの会員になりたいときに、
はいはいはい、
無料で1週間試せたりするじゃないですか。
あ、はい、
ああいうのフロント商品ですね、
はいはいはい、そうですね、
うん、でバックエンド商品としては月目の会員だったりを、うん、ジムトレーニングジムでは販売されるじゃないですか、
う
ん、なのでその入り口の、
ね、ね、
敷居の低い無料でもトライできるとか、はいはいはい、すごく安くても一度試せるみたいなものを作ってあげるってことです ね、
そ、 うですね、
それの設計から今度バックエンド売りたいときにその流れ、バックエンドっていうのはその本当に売りたい商品の流れを作って、うん、あげるとね、
そうですね、
そこまで
作る、そのコンサル、
そしてそれを販売できるウェブサイト、
ウェブサイトを作ってあげて、そのウェブサイトもまあ放置してたって人集まらないんで、はい、広告
売って
適切な広告、それもだから SNS が適切なのか、はい、Google がいいのか、
うんうん、
まあ、いろいろ事業によって違うと思うので、まあ、その辺も見極めて適切な広告媒体で広告売って、
うんうんうん、
で集客をしてあげるっていうような感じですかね。それがメインの事業になってますよ。
あ、そこがメインなんですね、
はい、
おそらくじゃあ今のお話を聞いていると最初からそのセルフイメージというんですかね、自分の肩書きは行政書士と思ってなかったんでしょう、ね、
ではないです、はい、
そこが違いそうですね。
うん、
要は俺は行政書士だと思っている人はその範囲内で及ばせる範囲がすごく狭いと思うんですよ。
うん、
ね、例えばさっき車庫証明の話をされたので、はいはいはい、おそらく自分の仕事は車庫証明を取ってきたり、
うん、
ね、そういう証明書の発行とか、
うん、
ね、そういったものを自分の仕事と思っているのか、何でもできると思っていろんなものを仕入れてくるかっていう違いが大きいかもしれませんね。うん、そうですか。え、それがじゃあ一番の仕事じゃないですか、はい、今ね、収益源、
はい、
他にもいろいろあるんですか。
他にもまあいろいろあります。まあでもそこに結局付随しているものですけど、その SNS のページの運用だ、
はい、
運用の代行だったりとか、
はいはいはい、
その投稿の代行とか、
はい、
そういうのもまあ一応クライアント何社かありますし、
それはどういった観点でそういう商品を増やしていこうっていうイメージが湧くんですか。
どういった観点で商品、
要は普通の人はね、おそらく、うん、じゃあそういった、ま、うん、制作をするとなったら、うん、制作となってしまうと思うんですよ。
はいはいはいはい、
でも、ま、制作も一つ、ね、
はいはいはい、
広告運用も一つ、
あの結局そのでも、ああでもそれ言われて気づきました、
はい、
あのやっぱ常にお客さんがしたいことを常に考えてるんだと思います。あの結局ウェブ作るのもお客さん集客したいからなんで、お客さん言う通りに綺麗に作ったって集客できなければ意味ないし、
はい、
僕は結構、まあ、一応ウェブは作らないのでディレクターとしてはウェブ制作には関わるわけですけど、
はい、
まあ、その面で結構お客さんの意見を却下することは結構ありますね。 それ言われ、いやそれ僕のちょっと集客考えてるビジョンとはちょっとずれるんで、
はい、
それ入れたらちょっとうちでは集客しにくくなるんで、
うんうんうん、
それちょっとやめてくださいって、
うんうんうん、
まあ、彼にこういう風にこうそこ、このにはそこ入れるんでとかっていう、こうちょっと調整してやったりはしますね。だから集客したいっていうのはお客さんのあれなので、はい、だからそこができれば僕はそこはやるから任せてもみたいなところ
は
結構あって、
はいはい
はい、だからお客さんもちゃんとバックエンドのクライアントを救うこととかにちゃんともう、はい、ね、特化して徹してやってもらった方がいいので、
はい、
うちはだから集客代わりにやりますんでみたいなところの会社にまあなってると思いますね。
うん、そこおそらく重要でしょうね。お客さんの言い分、まあ、
うん、言いたいことを一応聞くけど、最終どうするからこっちが決めていくということで、その代わり最終の集客とか、ね、価値にコミットしていらっしゃるってことですね、
うん、そうですね。
なかなかねそれができない人が多いですね、うん、でもね、うん、すぐこうお客さんだから言いなりになってしまったり、
あ、なるほどね、はいはい、だからその、そうですね、そのポジション気づくのがやっぱセミナーじゃないですかね。
あ、まあそうですね、入り口はやっぱセミナーをすることで先生ポジションっていうのは気づかれていきますしね、
うん、
うん、いやでもなんかすごいいいですねこの話って。別に起業、うん、これから起業したい人じゃなくてもすごく参考になるんじゃないかなと思うんですね、うんうん、
これから起業したい人が聞くんですかね、これは。
一応ね。
あ、じゃあちょっとなんか初期の話をした方がいいですかね。
まあまあ、でもすごく参考になると思うし、いや、すごいやっぱり23歳の時に、全く経験なく開業されたっていうのは、やっぱ聞いてる人のなんかこう勇気になったら嬉しいなと思って。
そうですね。
ね。まだ26歳ですしね、最近は大手のね、メーカーさんとかと仕事をされたりして。
ですね。それが面白いですね。なんかその、うん、僕これ社員にも言ってるんですけど、本当だから事業とかにはこだわりがなくて、
うんうんうん
うん、今ただ Facebook の本が出せたから Facebook の仕事してますし、
はい、
ずっと Facebook でいけるとも思ってないし、
はい、
うん、だから社員仲間は本当大事にしてるっていう僕は自負はあって、うん、その仲間がやりたいって言ったことは別に事業として採算が取れるんであれば、遊びじゃダメですけど、事業として採算が取れるんであればやりたいことはやらせてあげたいなと思うし、それが別に全然かけ離れたことでも、うん、いいなと思ってるんで、うん、だから今ロックっていう会社は多分もっといろんなことし始めると思いますけどね、今はちょっとウェブ関係の、まあ、そっちに行ってますけど、
うんうんうん、だからそこもすごく制限なく、ね、うん、いろいろ将来のビジョンを考えてらっしゃると思うんですけど、なんかこういうことをやっていきたいみたいなってあるんですか、これから。
もうこととしてはだからないですね、本当事業とそのことのこだわりはないので、
うんうん、
でも、うん、大きくっていうのは常にあります。だから大きくしたいっていうのはもうずっとあるので、
うん、
年商もそうだし従業員数も事業のその拠点っていうか規模も、うんうん、もちろん年商でいうとその上場したいとかそんなのももちろんありますし、
へえ、そうなんですね、
うん、大きく大きくっていうのはありますね。
へえ、それ何のためにでも事業されてるんですか。
何のために、
うん、
何のために、
うん、なんかこう大きくしたいってなんでなんですか。
ああ、なるほどね。大きくしたいのはなんでなんですかね。もうただ単に大きくしたいですね。そこが本当でも原動力なんで、うん、何なんですかね。
自分の力をこう、
あ、まあそれはあるん
じゃないですかね。表現したいとか、
うん、
うん、あるんでしょうね。
うん、そうですね。うん、もうちょっと。まあ、認めてほしいみたいなのあるんかもしれないですね。それでも経営者の人みんなそうだと思うんですけど、
う
ん、自分の力もちょっと社会に示したいみたいな、
ね、なんかそういうこう、うん、話聞いててすごい共感できていたので、はいはいはいはい、まあ結構いつもねこう話をすると共感し合って、
うん、
ね、しかもなんか似たような、
そうですよね、
あのうちはまだまだなんですけど、
いやいや、
まあ、こう後を追わせていただいてる感じなんですけど、なんかまあね従業員に対する熱い思いも近いし、
うん、そうですね、
うん、そうですよね。じゃあ、まあ、これっていう目標はない、
うん、ないですね、再現なく。でもそれはちょっとあの、まあ、数十年後いつか分かんないですけど、はい、自分苦しめる時は来るかなってなんとなく思ってるんですけど、はいはいはい、
分かりますね、
その再現のないその目標っていうか、その、うん、ゴールがない見えてないので、
はい、
どこまでも行きたいので、
はい、
うん、それはまあどっかでまた価値観変わる何かが起こるんだろうなって人生の中で思ってますけど、
うんうんうん、え、なんかじゃあ来年これをするっていうのも決まってないですか。
年商の目標は、
年商目標はある、
うん、ちゃんとそういう数字の目標は一応置いてますけど、
うんうんうん、
まあ、従業員もそのポジション、こいつこのポジションとこのポジションに人間は絶対入れるとか、
うんうんうん、
まあ、その採用と、うんうん、まあ、年商の目標はちゃんと置いてはいますけど、
うんうんうん、なんかこういう事業とかこういう業界っていうのはまだ決まっていない。
そうですね、まあ、でも来年でいうとまあ今の事業の延長でずっとやってると思いますけどね、まだ、
うんうんうんうん、
あとは個人としてはそのテレビとか、はい、そういう、こうメディアもちょっと頑張って、
うんうんうん
うん、出ていきたいなと思ってますけど。
テレビ狙ってますか。
テレビ狙ってますね。具体的にちょっと動きつつあるんで。
なんかフェイスブック見ているとね、
そうですね、
東京にちょいちょい行って
東京一応うち2拠点でやってて、東京もだからもういつでも行けるようにもう家も借りて、
うんうんうん、
ちゃんとテレビの準備は万端なんですけど、
東京には、うん、あのスタッフさんいらっしゃるんですか。
4月会長常駐が2人
かな。今何人いるんですか。
今5人ですよ。
5人、
5人すごいですね。
5人でその2人が東京に行くっていうか、もともと1人東京なんですけど、
はいはい、
そうですね、
面白そうですね、
面白いです
まあ思うんですよね本当、ぜひね、20代の人たちね、
そうですね、何がこうし、ね、縛るのか分かんないですけど、なんかもうちょっと自信、自分に自信持ってね、なんかやりたいこと、めっちゃ偉そうに言ってますけど、
いやいや、もうじゃあ20代の方々に向けてのなんかメッセージがあったらね聞きたいなと思っていて、うん、
まあでもさっき言ったほどですね本当ね、だからもう、うん、多分周りの置かれてる、うん、やっぱ人間結局環境でね作られるので、うん、その周りの環境がそうさせてるんだと思うんですけど、
そうですね、
何かこう、うん、もうちょっと自分に自信持ってその環境から出る勇気っていうか、
うん、
なんかもう一歩出たら全然違う人いっぱいいるのになっていう、
そうですね、本当出会いとかすごい大きいからね、
うんうん、そうですね、まあ、結局そうですね、うん、人を、うん、誰と出会って誰を見るかっていうか、
まあ、僕は逆に20代自分に自信がなかったので、こういう活動を通して自信を持ってもらいたいなっていうのは思ってて、
はい、
なので20代の人たちにこういうね応援するプロジェクトをしたいなと思ってやっていて、うん、本当その自分にもっとね枠外して20代が無茶した方がいいですよね、
そうですね、
うん、
うん、無茶、うん、
無茶くちゃしてるじゃないですか、だってでバンドしてて、
あ、それあ、それは無茶くちゃというなら無茶くちゃしてますね、だって確かに、
まず就活してないでしょ、大学も
大学行ってないし、行く気なかったし、就活もしたことないし、社員にもなったことないし、そうですね、う
ん、でいきなり開業するって、まあ無茶くちゃなんですよ、でも無茶くちゃした人には何かね、
そうですね、
ありますよね、
うん、
だから周り見ていてもやっぱり20代の頃めちゃくちゃしてたって人が結構、ね、
うん、
多いので、僕らはどっちかというと真面目に20代をサラリーマンしてしまったので、もっと早くむちゃくちゃしたらいいんだよって言ってくれるメンターみたいな人がいたらめちゃくちゃできたなと思ってるので、いつもめちゃくちゃしろって言ってるんですよなんとかなるから、日本に生まれてきたっていうのはやっぱりすごくラッキーじゃないですか、ね、こんな国に生まれてきて、でそれってすごいラッキーだから、もっともっとそれ活用してね、うん、死ぬことないじゃないですか、だってね、
そうです ね,
ね、なんか働かなくて餓死して死んでる人は見たことないので、ね、
うん
うん、だからそんぐらいなんか、ね、勇気持って一歩踏み出したらいいのになって思いますよね、
うん、そうですね、うん、本当そうっす、もう言うことないです
小次郎もに
え31で独立したんですよ、僕は。
お、
20代は
20代真面目に働いてました、はい、転職しちゃいましたから一回、
うん、
うん、いやいいなと思いますよね本当20代で、
そっか、うん、いやまだこれからでもめちゃくちゃ楽しみですね、
そうですね、
今のうちにこう仲良くしておいてもらおうと思っても、
いやこちらこそ、はい、お願いします、
僕ももっともっとねガンガンこう露出して、はい、ステージを上げていくんで一緒に頑張っていけたらですね、
はい、頑張りましょう、はい、
今日はですね、坂本翔さんに来ていただきましたいやすごくいい話ができたんじゃないかなと思っております、ありがとうございました、
ありがとうございました、
はい、この番組は株式会社 T ブレイン男塾の協力でお送りいたしました、また次回、2週間後日曜日の朝6時から放送しておりますので、ぜひお聞きください、ありがとうございました、
ありがとうございます。